ーターの漢方レディオ、早川浩太です。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、猫林さんとですね、今神戸に着いたんですけども、猫林さんはどっかに行っちゃいましたね。はい、非常に賑やかでございます。はい、新幹線に乗るまでですね、2時間もかかったんですけども、はい、なんとか元気にたどり着きました。明日はですね、2時間公演をしなければいけないので、今日はちょっとね、ゆっくり過ごしたいなと思っております。それでは今日の本題に移っていきましょう。浩太の漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題に移っていきましょう。今日はですね、養生ネーム、記録仙人さんからのね、メッセージをご紹介したいと思います。記録仙人さんからはですね、結構以前にね、メッセージをもらってたんですが、こちらもね、ちょっとお答えするまでに、ちょっと時間がかかってしまいまして、すいませんでしたね。今日しっかりお答えさせていただきたいと思います。記録仙人さんって皆さん、どんな字を書くか分かりますかね。記録仙人さんの記録はですね、亀に鹿と書いて仙人ですね。記録仙人、実はですね、記録仙っていうですね、商品がありまして、もともとはですね、記録二仙香というですね、漢方処方が、中国にありまして、それを元に作られたものなんですが、入ってる成分はですね、亀と鹿の角とですね、すっぽんを煮出してですね、煮皮状というかね、ドロッとした状態にしたものなんですがね、なのでね、鹿とすっぽんと鹿が入ってますからね、亀仙人よりは記録仙人の方がですね、数倍強そうな感じですね。はい、きっとこのね、商品、使ったことがある方なんでしょうかね。はい、で元になってるね、この、記録二仙香っていうね、薬はですね、婦人薬の代表で、婦人科系のトラブルとか更年期とかね、あと肌トラブルとか、いろんなのに活用されているものですね。はい、そんなですね、鹿と亀とすっぽんの力を持った、記録仙人さんからのメッセージをご紹介したいと思います。浩太先生、猫林さん、こんにちは。いつもボイシーで聞かせていただいております。ボイシー限定配信も版も欠かさず聞いております。ボイシーでの配信が始まってからはほぼ毎日2つの番組が聞けてとっても嬉しいです。朝は通常の漢方レディオ、帰りにボイシー限定配信版を聞かせていただいております。さて、今回初めてメッセージを送らせていただいたのは、私が長年悩んでいるアトピーについてです。養生ネームの、記録仙人の記録仙は妊活の時にお世話になっていたのですが、その時お世話になっていた先生からアトピーにもおすすめだよと言われたのを思い出しました。アトピーは今は薬を飲むほどではありませんが、疲れると少し症状が出てくることがあります。いろいろと食事などは、この番組を聞いて勉強して気をつけているのですが、アトピーというものは完治は難しいのでしょうか。漢方で治療をしていく場合は、ちなみにどんな風に治していくのかも、もしよかったら教えてください。アトピーって結構お悩みの方も多いし、スキンケア全般にもつながることなのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、記録仙人さん、ありがとうございます。本当ね、知ってる人だけがにやりとする養生ネームでね、こういうの嫌いじゃなくってよ。さてですね、ちょっとね、真面目に答えていきましょう。さてですね、慢性疾患の代表ともいえるこのアトピー性皮膚炎なんですが、記録仙人さんもですね、長年のお悩みということで、中医学的な治療の仕方としてはですね、まずね、アトピー性皮膚炎というのは、症状が様々なんですが、非常にひどい場合ですね、例えばもうカサカサして、もう症状自体がね、肌にもう熱を持っているような状態とか、ジュクジュクしちゃって熱を持っている状態とか、ひどい状態だとね、そういう感じ、アトピー性皮膚炎のね、ひどい、ね、症状の方を見たことある方は分かると思いますが、もう顔が真っ赤になってしまってね、カサカサしたりとかジュクジュクしたりして、本当に大変なんですよね。でもちろんね、先日ちょっとお届けした、漱石の方症という肌のトラブルもそうなんですが、漢方ではね、病名でお薬を選ぶわけではありません。アトピー性皮膚炎だったらこの薬、例えば漱石の方症だったらこの薬というわけではなくて、症状によってこう使い分けをしたり、原因によって使い分けをするんですが、アトピーの場合はですね、例えばね、炎症が起きていたら、まずですね、この炎症で起きている熱を取らなければいけないんですね。で、熱を取ってあげて、それからね、段階を踏んで、治療をしていくんですが、熱を取ったりするのにもですね、例えばですね、血熱と言われているような症状だと、便通によってですね、熱を取るんですね。 逆に湿熱、まあ、湿気と、ね、あの熱が加わっている、まあ、こうジュクジュクしたような感じだと、例えばこれはね排尿おしっこを出すことによって熱を冷ますんですね。なので、使うお薬によってはですね、お通じの回数が増えたりとかおしっこの回数が増えたりするんですが、まあ、実はねこれっていうのは体の中の熱を冷ますための働きなんですね。でそもそもね体の中の熱を取るときというのは、おしっこを出すかうんちを出すかあとはね汗を出すか、まあ、こういった方法によって、まあ、体の中の熱を冷ますんですが、まあ、皮膚の場合はですね特に便通か尿で、冷ます場合が漢方では多いかなと思います。うん、で熱が冷めたらですねまず最初にそうやってね体の中のね表面の熱を取りますよね。炎症を取ります。で炎症がねあの取れたと、まあ、赤みが取れてきたなと思ったらですね、まあ、今度はね当然アトピー性皮膚炎ですから肌がですねこうカサカサ乾燥した状態になりますよね。なので次のステップとしたら熱が取れたら今度はですねあのカサカサになった肌をこう潤わせる要は肌の乾燥を取っていくんですね。まあ、これはねあのしっかり取っとかないと慢性の症状になります。さっきのね赤みを持った、かゆみが強かったりして熱を持っているようないわゆる急性の症状あの症状としたらかなり急性なので熱を冷ますお薬っていうのはですねそんなに長期で使わないことが多いんですね。で今度はですね慢性的になったカサカサの状態を治すには、まあ、肌の潤いをね潤わせてくれるような漢方薬を使います。でここもね当然ちょっと症状別にいろんな使い分けをするんですね。でこのね、炎症を治すのとカサカサを治すっていうのは、症状によったらですね、まあ、同時進行でやることもありますし、熱症がひどい場合なんかはねちょっと同時に進めていくのが難しい場合は、一つずつ、ね、順番に進めていくこともあります。じゃあ炎症も収まったと、まあ、カサカサもだんだん収まってきていい調子になってきた、ああよかったよかったこれでアトピー性皮膚炎が治ったと思ったらですね、ここでやめてしまってはいけないんですね。で次はですね今度色素沈着、まあ、これを治していかなきゃいけないんですね。でそのために肌の修復をしていきます。はい、すいませんちょっとねチャプターが切り替わってしまいましたが、肌のね炎症を取ってそしてあの肌のですね乾燥を、整えたらですね、今度はね、色素沈着を治すために肌の修復を今度は漢方ではしていくんですね。でこれねアトピー性皮膚炎になったことがある方とか、アトピーのね症状を見たことがある方は分かると思うんですがあの長期でねあのアトピー性皮膚炎を患っているとあの肌にですねちょっと黒っぽくね色素沈着をしちゃう場合があるんですね。でやっぱりですね、この色素沈着も、まあ、しっかり直しておきたいところですよね。じゃあどんな風にしてね肌の修復をしていくかっていうと僕の場合はね主にこう胃腸を整えながらねいい肌が作れるようにしていくんですが先ほどもちょっと触れましたが意外と多いのがね、まあ、この手前もう肌の乾燥が取れてきたら治療をねこうちょっとやめちゃう方って結構多いんですね。でまあ、もちろんですね、僕らがね、まあ、段階的にこうやっていく大切さをお伝えしきれてないからかもしれないんですが結構ねやっぱお話聞くとねその時点でやめちゃうっていう方がね多いっていうことを耳にします。で僕はねアトピーとか肌トラブルの方にはこの段階まで来たところ、まあ、肌の乾燥とかも収まったり症状が収まってきてじゃあいよいよね肌の修復に入るよ、まあ、こっからが本当の勝負だよっていうお話はしています。でなぜかというとですね、まあ、最終的にはね肌のバリア機能までアップさせなければいけないわけですからそこまでの段階に行って、まあ、初めて完治というところまで行くと思うんですね。なので養生ネームのね記録仙人さんはねどうしてもぶり返しちゃうということだったのでもしかしたらね肌のね乾燥までは、まあ、一応今のところ収まってる例えばあとはですね肌の修復ぐらいまではねしっかりできてるのかもしれませんが最終的なねこのバリア機能をしっかりアップするっていうところまでがちょっとまだね行き着いていない部分があるのかもしれませんよね。でね、まあ、肌の修復はね先ほどもお伝えしたように、まあ、胃腸を整えながら行っていく結局ね食べたものから肌って作られていきますから、肌のねこう修復がうまくいかない方っていうのは結構胃腸の弱ってる方が多かったりするので、まあ、そことねちょっと血流をうまく組み合わせながら僕だったらやっていきますね。そしてね最後のバリア機能のアップですね。まあ、アトピー性皮膚炎というのは基本的にアレルギーの症状なので、まあ、肌のバリアの機能がしっかり働いていないとちょっとしたアレルゲンとかちょっとした疲れによってねすぐぶり返してしまうんですね。 なので、まあ、漢方的にはね、気血水、まあ、それぞれのね過不足ね、気とか血とか水って言われる、まあ、体を構成しているものがね、不足がないか、例えばね過剰になってないか、まあ、その辺のバランスを整えたり、あとはね五臓の働きですね、まあ、内臓のね肌は内臓の鏡というのがね漢方の基本ですから、まあ、そこの五臓の働きどうなんだっていうところとかね、あとはストレスの状態とかね、あとその人のお肌とかね体のバリアの機能が低下してしまった本当の原因を一緒に考えていくんですね。ちょっとねアトピー性皮膚炎の対策についてもね少し長くなりそうなので、続きはねまた次回お届けしていきたいと思います。よかったら次回もお聞きください。はい、今回もクロージングの時間です。先ほどねオープニングトークは賑やかな、駅からでしたが、あの今はですねホテルについて今ゆっくりしております。明日はねオープニングでも話しましたが、2時間の公演があるので、今夜はゆっくり休んで明日に備えたいと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川浩太でした。ではまた明日。